トクオズチョイス、
トクオズチョイスのコーナーです。2018年5月から2週目、中野徳男さんに音楽を選んで語ってもらうというコーナーを始めましたが、その徳男さんが6月の末、ちょっと病気で倒れてしまって、しばらくお仕事できない期間、南谷徳男さんが好きだろうなという音楽をかけ続け応援したいと思ってます。今ね、 Facebook っていうツールからいろんな人と会話ができるんですよね。そのツールのおかげで、徳男さんととっても古いお付き合いの吉田さんにいろいろお話を聞くことができてますので、吉田さんのお話も参考にしながらこのコーナーを続けていこうと、そう思っておるわけです。吉田さんのお話によると、徳男さんウエストコースト系の音楽は全部好きだということで、ウエストコースト系ね、南谷本当何せ音楽始めたのがもう遅かったもんで、非常にもう何もかも、皆さんの足元にも及ばない感じなので調べないといけないですね。それなんでウエストコースト系、西海岸系ですか、ちょっと調べてみました。当たり前のことでしょうけれども、ご存知の方にはちょっと調べたので、発表します。ウエストコーストロックはロックのサブカテゴリーの一つであり、ウエストコーストサウンド、ウエストコーストミュージックとも呼ばれる、アメリカ合衆国西海岸を拠点とするアーティストや同地のレコードレーベルが手掛けた音楽を指すが、ウエストコーストジャズやウエストコーストヒップホップが、アメリカ本国では使用されているのに対し、主に日本では、ウエストコーストロックだけがよく知られていると、書いてありますね。はい。そしてそれは、さらに詳しく読むと、1960年代にカウンターカルチャー（括弧反体制的文化ですね）カウンターカルチャーの一つとして産声を上げたウエストコースト系音楽、ほほ、今も脈々と続いているんだから歴史は長いですね。はい。今日はね、その中でも60年代を中心に見ていきたいなと私思うわけですよ。60年代後半のベイエリア、ロサンゼルスとかは反体制的なカウンターカルチャーの発信基地であり、ヒッピー的思想やマリファナ、LSD などのドラッグカルチャーにより全米の若者の文化の中心地として知られていたんですって。60年代ですね。で、当時のアメリカ西海岸におけるロックシーンっていうのは、ジェファーソンエアプレーンとかグレートフルデッドとかママス&パパス、ドアーズなどが活躍していたらしいです。ほんで、それまでのポップミュージックを中心とした時代から脱却しつつあったんですって、アメリカは。あ、ポップミュージックって誰なんだろうな、ビートルズとかかな。また、後に登場するクロスビー・スティス・ナッシュ・エンド・ヤング、あ、これ知ってるわ。なぜかというと、南谷が初めてギターを習った大谷誠司さんが、好きだったですね、このクロスビー・スティス・ナッシュ・エンド・ヤング。はい、大谷誠司さん、今ウクレレ教室の、先生すごいたくさんやってらっしゃいます。はい、表谷さんが好きだったです。はい。それからバッファロースプリングフィールドなどもいたですって。それで、この時代を象徴する歴史的音楽イベントの一つがモントレーポップフェスティバル、それは1967年6月に開催されたんですって。その開催地も西海岸カリフォルニア州のモントレーであり、西海岸で活躍する多くのミュージシャンが出演したとあります。また、ソロではですね、ウエストコースト系、ミュージック、ソロではジャクソン・ブラウンやジョン・デビッド・サウザーといったシンガーソングライターたちも、ウエストコーストロックの一員だったっていうわけです。ああ、私でも知ってる名前ついに登場しました。ジャクソン・ブラウンです。はい。それなんで2曲目はジャクソン・ブラウンにしようと思うんですけれども、ジャクソン・ブラウン、ドイツ出身の、それでロサンゼルス育ちのミュージシャンなんですね。2004年に確かロックの殿堂入りして、現在70歳ぐらいじゃないですかね。 去年の秋は日本に来てましたよ。私の持ってる、アルバムがあるんですけど、そのアルバムの裏表紙には、舞台袖、コンサート会場のね、舞台袖に並べられた、その日のライブに使用するギターのケースが、ぐわーって並んでるんですよ。ギターケースって、ハードケース、中がちょっとビロード張りになってたりして、非常になんかちょっと、豪華な感じがするんですね。そのギターケースがずらーって何十本も並んでいる写真が載ってて、はーってため息が出るアルバムの裏表紙だなと思ったことがあります。そんなジャクソン・ブラウンの曲を、じゃあ2曲目に徳尾さんも聞いてね。ジャクソン・ブラウン、ドクター・マイ・アイズ。ジャクソン・ブラウンね、はい、ではため息ついでにもう一曲ご紹介したいと思うんですけれども、ポコです。これも吉田さんに教わりました。徳尾さんポコも好きだったな。でポコを聞いてみると、やっぱりなんで徳尾さんが好きだったのかも分かりますね。私たちリハをよく、TN0202 でしてたんですけれども、その時キーボードの武田理沙はね、それまであんまりコーラスなんかしないし、とにかくピアノを弾き倒す感じのすごいパッショナブルなピアニストなんですけれども、もちろん理沙ちゃんもコーラスしてねって徳尾さんが言うもんだから、ええって言いながら、リサと私と徳尾さんで、三重唱にするところをいくつもライブの中に作ったもんでした。というくらい徳尾さんはコーラスハーモニーが好きなんです。それで、このポコを聞いてみると、その理由がわかります。何を聞きたいかというと、クレイジーラブっていう曲を聞きたい、バラード曲聞きたいんですけれども、ポコはイーグルスの先輩的なバンドで、1968年に結成され、今なお活動を続けている息の長いバンドなんですって。へえ、すごいな、それ。いろいろね、メンバー、ちょっと抜けたり、チェンジしたり、それから、誰かと誰かが喧嘩したりっていうのはもちろん、あるらしいんですけれども、1968年に結成されて、今も、まだ続いてるっていうんだから、18だと、もう40年近く続いてますよね。まあ、センチメンタルシティロマンス、徳尾さんの、バンドですけれども、ギターを弾いてるね、そのセンチも、45周年と言っていたので、とにかく息が長い、コーラスが綺麗な、そういう、バンドの曲というので、多分ポコのことは好きだったんじゃないかなと思います。この曲は、アルバムレジェンドに収録されたヒット曲で、それでコーラスがとっても美しいアコースティックな曲だそうなので、ちょっと聞いてみましょうか。クレイジーラブ。はあ、そうか、ポコね、知りませんでした。私徳尾さん、吉田さんに教えてもらった曲として心に刻もうと思います。さて、3曲目ね、センチメンタルシティロマンスの曲を、このコーナーではかけておきたいなと思うんですけれども、私たち TN0202 は徳尾さんが、6月に倒れちゃったんですが、その時に徳尾さん、その前にね、徳尾さんと、九州行こうよって言って、ツアーを組んでたんですね。それで組んでたので、徳尾さんがちょっと病欠、そのうち復活するという意味で病欠なんですけどって、各地に、徳尾さんが組んでくれたライブハウスなんかに、病欠なんですけど2人で行っていい、ピアノの武田と南谷と2人で行っていいですかっていう連絡をしたところ、小倉のビッグバンドというジャズ、ハウスは快く引き受けてくださいまして、でそこに集まってくるミュージシャンの人たちがすごい素敵な人たちだったんですね。ベーシストの萱島さんとか、 あのモフモフ眉毛さんというね、これがまたスペーシーな音楽を2人だけで作るというね、そういうユニットのお二人と、それから茅島さんと、小倉ビッグバンドで迎えてくださったんですけれども、 TN0202 をね、TN0202 徳を抜きっていうのをね、だけど、最後に、TN0202 のライブが終わった後、みんなで演奏しようよっていうことになり、なんと、センチメンタルシティロマンスのうちわもめという曲を、この1,2,3,4,5 5人で演奏することになりました。これがまたちょっとご機嫌だったので、すごく面白かった体験です。徳尾さんの、曲作りのツボっていうか、ツボが、この曲にはたくさん入ってて、もちろんあのコーラスがね、すごく素敵っていうのもあるんですけれども、感想とか、構想とか前奏の中にリズムが急に食い込むところがあるんですよ。そういうところを演奏するのが、どんなに楽しいかっていうのを徳尾さんはいつも私たちに教えてくれているような気がします。もうあの紛れもなくこの曲はいろいろなリズムがリズムを食い込んでくるみたいなところがあって、そこ一歩間違えると、一回武田梨沙と南手に二人だけでこの曲をやった時に、なんだかメロメロになって、現代音楽みたいになっちゃったねって二人で笑い合ったこともあったんですけれども、まあ、あのビッグバンド小倉では、この曲あのめでたく、上手に、まあ、よくできましたってハンコもらえるように、演奏することができたので、今日は本家本元の内輪もめを聞いてみようと思います。じゃあ、センチメンタルシティロマンスで内輪もめ。 Radio